風呂行こうか。
始まりました。インターネットラジオ風呂行こかです。この番組は銭湯に興味があるけどまだ行ったことがないとか、そういや最近銭湯はご無沙汰やなという方に、改めて銭湯の魅力を伝えて、どんどん減っていく昔ながらの銭湯を勝手に応援しようという銭湯ファン有志による全世界に向けた放送です。毎回実際の銭湯の脱衣所をお借りして録音しています。ナビゲーターは私、京都在住の林博樹と、
大阪在住のラッキー植松と、
神戸在住の松本浩二、
この風呂行こか3人集でお送りします。
はい、我々今堺東駅に降り立ちました。
来ましたね。
僕南海電車乗ったの30年ぶりぐらいですね。
関西人とは思いませんね。
いやいや、京都人は南海電車めったに乗りませんのでね。
あ、そうですか、はい、初めてですか。
堺東駅は初めております。堺市駅と堺東駅が2つあるというのもよく分かってませんでした。初めて堺東降りたんで、ちょっとこの辺どっか見ていくとことかないんですか。せっかく来たんやし。
ほなね、堺東言うたらやっぱりここには世界最大のお墓がございまして、
お教科書に載ってた、
そう、仁徳天皇陵ございます。
はいはい。どっか見れるとこあるんですか、それ。
駅のすぐ横に市役所がございまして、はい、その上の方の展望室というのがございまして、はいはい、そこまで登らんと形分からへんからね。
あ、かなり高いんですね、市役所は。
多分高いです。何回か知らんけど。
ちょっと寄っていっていいですか、じゃあ。
ほな、そこからちょっと見てから行きましょうか。
行きましょうか。
改札ね、西口改札出てくださいよ。西口を出たら正面に階段、これを降りたら、もう目の前、
バスターミナル。タクシー乗り場とバスターミナルがね、はい、大きい。正面にそびえてるあれが市役所ですか。
あれですか。あれが市役所。高いビルね。
かなり高いですね。
はい。ほな、市役所ちょっと行きましょうか。
はい。はい、21階の展望室にやってまいりました。
上がってきましたね。
かなり高いですね。もう360度見渡せる感じですね。
このガラス張りの、ね、見えてますよ。
どれですか？どれ？
あれ、あの森。
ああ、
あれ全部そうですよ。
なるほど。あの前方後円墳のね、あの盛り上がってるところとちょっとずーっと伸びてるところがわかりますね。
ちょっとこれ大きすぎてね、ちゃんとあの鍵型の形を見るにはあと300メートルぐらい上に上がらんとね。なんかこう横たわったようなね、もっちゃりと。
ああ、ちょっと言われないとパッと気づかないかもしれないですけど、はいはいはい、かなり大きいのは
大きいでしょ。
ね、わかりますね。
エジプトのねピラミッドより大きいですから見たことないけど。
ね、教科書で見たのがでもこうやって実際にあるというのは。
どうですか、京都からはるばる何時間かけてきたんですか、今日は。
今日、1時間半ぐらいですね。その、でも、仁徳天皇陵を見れて今日はもう満足です。
そうでしょ、来た甲斐あったでしょ、
はい、もう、堺に来てよかったなと。じゃあ、もう、ぼちぼちどっか飲みに行って。う
ん、
も
う行きましょうか、ほんならね。
はい、
ちゃ
う、ちゃう、
何やった今日。
今日どこ行くんですか、
目的、目的。
今日、堺に集合とだけ聞いたんですけど。
今日、風呂行くかラジオ。
そうでした、月1回の風呂行くかラジオでした。
そうですよ。
風呂行きましょうか、ほんなら。
行きましょうか。
はい。
うん、はい。
ここからね、またバス乗って今日は行きますので、
あ、そう、
この仁徳天皇陵を見た勢いで、
はい、
バス乗って行きましょうか。ま
あ、観光気分でじゃあ、お願いします。
はい。
はい、駅前のバス停に戻ってきました。
戻ってきました。
はい、南海バスのこれバス停ですね。
はい、
そうそう。
10番乗り場。
から乗るわけですね。
はい、その教育銭湯に行くには、泉ヶ丘駅行きの2系統か、東山車庫行きの3系統、このどちらかに乗ればいい
ですね。2番か3番に乗ったらいいんです。ちょうどね、この10番乗り場いうのは、いくつかバス乗り場ありますけど、この国道沿いのね、うん、ギリギリのとこにある。
タクシーのあの待機所と、 道の間のちょっと島になってるとこですね。
そうそう。こっからね、10番乗り場から2番か3番のバス乗る。間違うて、20番、30番乗り場から10番のバス乗ったらあかんよ。
そんなこと言うたら余計ややこしい。
余計ややこしい。すいません。
10番乗り場の、2系統か3系統ですね。
はい。もうね、バスは大体2番と3番合わせたら、15分おきぐらいにね、来てますので。
割と便利ですね。
割と便利なんで。
2番の方がちょっとだけ早いんでしたっけ？
そう。3番が来たら、ちょっと遠回りなんですけど。
じゃあ、これからバス乗っていきましょう。
今、どこで降りる
の？そうそう。ほんでね、こっから乗って、まあ、2番に乗ったら15分かからへんうちに、深井新町いうバス停に着きますので。
そこが目的地ですね。は
い。深井新町で降りてくださいね。あ、3番来ました。3番乗りましょう。
3番乗りましょう。
はい。ではでは。
はい、では
、はい、バスに15分ほど乗って深井新町で降りました、
はい、
でバスが行ったその進行方向に向かって1本かからへんすぐそこに見えてますでしょ。
見たことのある外観が見えてきました。
写真でいつも見てるでしょ。
そうですね。ちょっと出っ張りのある中央温泉って書いてある。
そうなんですよ。ここが有名な、何で有名かと言いますと、不老不死になれるということでね、はいはい、不死身の体になるということで、
ほんまかい、
もう関西のレトロな銭湯好きな人の間では非常に有名な、もう無理やり有名にしている、深い中央温泉でございます。
こんなところにあったんですね。これはでもちょっと何かね、目的があって来ないとなかなか来れない秘境ですね。もう関西の秘境と言ってもいいぐらいの。
ところが名前は中央温泉。
全然中央感のないエリアなんですけれども。
どうですかこの外観。
ああ可愛らしいですね。
緑に塗ってあるでしょ色。
はいはい。
あれは最近ね、おかみさんが塗らはった。
松本さんの本では緑に確か塗ってなかった記憶があるんです
。そうそう、僕が来た時もちゃうかったのに。
ちょっとね、出っ張りが不思議なね。ね、屋根はね、瓦屋根で。
古い感じの
瓦屋根で。はい。感じでございます。
松本さんの本で外観だけ見てたらどんなところに立ってるんかちょっとわからなかったんですけど、すごい前はビュンビュン車が通ってる。
全く落ち着かへん。この潤いも何もない、うるさいとこなんです。ところがこれ一本中に入りますと、
はい。
まあ、外からは信じられないような。静寂の落ち着いた空間が広がっていると。
ああ
楽しみにしててください。
ここ、前に可愛いポストがありますね。
そうそう。
ここって、ラッキーさんの幸福を呼ぶラッキーポストカード売ってましたよね。
はい、まさにそうなんです、
はいはい、ここで買って、中で書いて、ポストに入れるみたいな、そういう楽しみ方もできるんちゃいますか。
今、深井温泉に来てます、いうことでね。
はい。
はい。ほな、ちょっと信号変わりました。
わかりました
。裏に回ったらね、釜場とか全部見えますから、ちょっと回ってみましょう。井戸もありましてね。ここは 100% 地下水、天然塩水の。で、こう、しかも、薪で沸かしているというね。お風呂通にはもうたまらない。
柔らかいお湯に入る。
最高なんです。はい。ここ、はい、来ました。
おー、廃材が積んであります。
はい、裏に回りますとね、全部この釜場とか、
はい、
よく見えますので、なんかちょっと音が聞こえてきてます。
あ、そうですね。
はい、
ああ、切ってはります、切ってはります。
あ、これは燃料の廃材を今切ってはるとこですね。丸ノコでね。こんにちは。
こんにちは。
どうも。
よろしくお願いします。こんにちは。
こんにちは。
ここはね、全部今も 100% この廃材で燃やしてはるんですかね。
廃材で燃やしてます、
ね。これはもうみんな持ち込んでくれはるんですか。
持ち込んでくれます。
ああ、うん。切り分けるとこまではやってくれはらへんから、まあ大きいものはここで。
大体切ってくれるんですけど。
ああ、そうなんですか、うん。この切る作業っていうのは毎日やらなあかんもん
なんですか。いや、毎日、大体切ってくれてるから毎日やらなくてもいいんですけど。
ああ、
うん。この辺、全部緑に塗ってあるのは、これ、おかみさんが屋根に登って塗ったって前言ってありましたけど。
ねえ、すごいですね。
体育会系のおかみさんですね。
アスリート系なんですか。
うん。どうもそうみたいですよ。
うん。
それについてまたほんな後でゆっくり中でお聞きしましょう。
はい。
はい。
ご主人手止めてもらってすいませんでした。ありがとうございます。
ありがとうございます。中でパチパチ、薪が燃えておりますが、パチパチ音ちょっと聞いてみましょうかね。木がはぜて、湯が湧いていっている音でございます。では、中に入りましょう。こんにちは。
いらっしゃい。
はい、というわけで風呂行こかラジオ第8回目は堺市中区の深井中央温泉さんにお邪魔しています。はい、南海高野線の堺東駅から南海バスの2番か3番に乗りまして約15分、深井新町というバス停でおりまして徒歩1分のところです。
古くて小さな銭湯ですけどもね、もうその良さが見事に残されてるでしょ。
そうですね、う
ん、古いけど隅々まで清潔感が漂ってますしね。
なんて言ってもこの脱衣所の教習感というか、これたまりませんね。言葉でどう表現したらいいでしょうかね。
この秋が深まってきたね、この季節ここで牡蠣でも剥いて食べたい気持ちですね。
焼き栗もええんちゃう。
あ、焼き芋も捨てがたい。
いやいや、食べ物で表現してくれて言うてへん。
まあ、この脱衣場でね、一番に目に飛び込んでくるのはこの脱衣箱やね。うん、欅の一枚板でがっしり作られた脱衣箱。関数字浮き彫りになってますよ。
こういうロッカーはね、京都にはないんですよね。
そうでしょ。
最近あの、こじゃれた居酒屋さんなんかでね、こういうのをデザイン的に取り入れてあるところがありますけどね。うん、
まさにそれの本物やね。このどっしり感、どうですか？
自分用に一個欲しいです。
もういじめられた時にこの中にこもって泣きたいね。
背骨折れますよ。
脱衣箱だけじゃなくてですね、あの、男女を分けてる壁の古い鏡とかですね、その下にまた木製の小物入れがあるんですけれどもね、これもまた渋いね、茶色の木のいい味が出ててね、落ち着いた雰囲気でいいですね。
この小さな庭とその横のトイレ、これもまた、和の風情ですね。
そうそう。こっから差し込む夕日の情景が最高でしょ？
あの、ほんで、女湯側にあるベビーベッドもまたいいですやん。
自分用に行こう欲しいです。
もう悲しい時にこの上で親指加えて泣きじゃくりたいね。
君らどんな人生送ってんの？
いやー、しかしこの空間はね、このままそっくり昭和博物館と言っても過言ではないですよね。もう入場料払わなあかんぐらいです。
でも普通の博物館は見るだけやからね。ここはその上風呂にまで入れるっちゅうんやから。
いやいや、風呂がメインですって。
あ、そうか。
あの、ほんで松本さん、あの、さっき来るとき言うとはった、ここで不老不死が手に入るとかなんとか言うとはったのはどういうことなんですか？
それ、その秘密は浴室にありますよ。ちょっと、見てみましょうか。
はい。
ちょっとね、浴室に移動しましょう。はい、はい、はい、声がこっからこもりますよ。
軌道開けます。
入りました。
入りました。ちょうど、これ、入るとこだけ、この御影石がまたね、玄関マットみたいに敷いたのもいい感じで。
おっとっとっと、おっとっと。
うるさい。
風呂桶わざと転がしました。
大阪型のね、この周りに一段段のある浴槽がございまして。
はい、小さなね。
お、真ん中に四角て深い湯船が一つ、大阪型で周りにちょっとあの、腰掛ける段がついております。
そうそう。こじんまりとしてね。
周り白いタイルで壁が。そ
うそう、シンプルなね、浴室ですよ、うん。真ん中の湯船があるけれども、もう一つなんかありますでしょ
う。あ、奥にあの、なんか、細長い浴槽がもう一個ありますけども、あの大きさ、
あれです
。あの形、この深さ、これはまさに、
もしかして、棺桶？
そう、その通り。これを棺桶と言わずして何が棺桶でしょうか？
なるほど。これがあの噂に聞いた深い名物の棺桶風呂ですね。
有名なやつや。
でもそんな縁起悪い。
何を言うんですか、ラッキーさん。縁起がいいんですよ。
棺桶っていうことはあの、この風呂に一度横たわったら死んだことになるわけです。
その通り。ここで一遍死ぬわけです。
ほんで復活すると。
で、風呂から上がると蘇るっていうわけですね。
そう。そしたらもう死にません。後で一遍やってみてください。
いや、確かにこの風呂に横たわってこう天井を眺めたら、そんな気分になりそうですね。
気分ちゃいますよ。事実です。真の始皇帝が見たら泣いて悔しがる幻の風呂なんです。
ちゅうことは、あの、ここ深い中央温泉に来たら昭和レトロ博物館を見学できて、さらに風呂にも入れて、
そう。
その上風呂不死にまでなれるっちゅうことですね。
そう。全部セットで410円
安
ー。はい。そんなわけで今回は堺市中区の深い中央温泉さんから、
お送りしまーす。
はい、本日は堺市中区の深井中央温泉さんからお送りしています、はい、昔ながらの風情をたっぷり残した深井中央温泉さんの2代目としてですね、この貴重な銭湯を守ってこられたおかみさんの中谷久美さんとご主人の正成さんにお話を伺いたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしく
お願いします。こちらこそよろしくお願いします。
昔ながらの雰囲気を大切に残しておられるんですけども、こちらの銭湯の創業はいつぐらいのことなんでしょうか？
この建物は昭和30年に新築したんで、
はい、
本当は3代目なんです。おばあちゃん、おばあちゃんの父親で、
はい、
私たちです。
なるほど。じゃあ、久美さんで今3代目になられるということですね。
はいはい。
脱衣所にあの古い写真がかかってるんですけれども、あれが昭和30年の開業祝いの時ですか、ね、
開店、はいはい。8月です。前の建物は知らないです。戦争中ちょっと休業してたっていうです、はい。はっきり何年から何年、長いことしてたのは確からしいですけど、おばあちゃんがとにかくしてて、お客さんは多かったって聞いてます。 屋号も違うんですよ。何だか、中条湯って言うんです。
ああ。じゃあ、30年に建て替えられて、深井中央温泉っていう屋号にされた。はいはい、しばらく、お父さんが亡くなられてからですか、久美さん一人でずっとやってこられたということですけれども、もう番台から裏の釜炊きから全部お一人でされてたんですか。
去年、主人が退職するまでは、だから当然一人ということ。まあ夜の仕事がほとんどなんで、準備は全部してますけれど、はい、夜になったら、子供が帰ってきてくれるので、はい、子供が、もう嫁いだ娘と、もう下の娘が、番台は手伝ってくれて、掃除なんかは、主人がちょっと手伝ってくれてましたけど、去年から番台は様子はありませんけどね、
はい、
横に立って手伝ってくれるようになって、だいぶ本当に助かってます。
さっきも僕ら来た時、材木を、ご主人のね、正成さんが切ったはったんですけれども、隣に座ってる正成さん、いつもああいう感じで廃材切り分けたりするのは正成さんの今担当という感じなんですか？
今やっぱ多いですね。時間があるから切り切ったり準備したりするのが結構多いですね。
定年退職されるまでは銭湯とは全く関係ないお仕事をされてたんですよね。
そうですね。
最初なんか戸惑われたこととかはありますか？
戸惑いっていうよりね、私が強要してないんですよ。全然。
はいはい。
だから期待以上にしてくれてるのが嬉しいですね。バンダイよ、まだ未だにやっぱり様子はあるのですけど、お客さんとずっとお風呂入ってても全然話しなかったんですよ。ところがやっぱり仕事をし始めるようになって、お客さんと親しくなってきて、その楽しみのが分かってきたみたいです。
まあ今までのね、仕事と違って、時間がね、自由に使えるから、なんか自分でしたいときしてという感じの手伝いかな。手伝いやからまあ気楽なんかな。今まではやっぱしこう時間に追われて、ね、やっぱり給料もらってる方やからね。だからそういう面は。
じゃあもう2年やったはったら顔見知りのお客さんとかもだいぶできてきて、だんだんフライが楽しくなってきた感じですかね。
まあ今まではやっぱり職場をというのを単位にしてね、自分というものを活かしてたわけやけど、やっぱこれからは自分でそういう立場を作っていかないと、なかなか人間関係できないから。はい、ということはやっぱり地域から、自分を作っていこうかなと。そういう人間関係作ろうかなと思って、ちょっとまあ努力はしてるんですけどね。
また新しい楽しみもいろいろとできてくるんじゃないかと思いますけれども。クミさんの方はご主人がお手伝いくださるようになってから、ちょっとお時間もできたんじゃないですか。趣味の時間とかそういうことも取れるようになってきた。
だいぶ昨日内緒なんですけど、任しすぎてね、はい、ちょっと回転遅れたんです。
回転が遅れた。
回転時間に遅れちゃったんです。一人でしてるときは、時間的にも何も頼れることがないです。
自分で開けなあかんっていう、そういうプレッシャーみたいなのがあるから。
ちょっと勘違いしたりするのがちょこちょこっとあるんです。二人でしだすとね。
で、まぁ、ちょっと余裕ができてきたということで、韓国語を習ったりですね、自転車に乗って旅行をしたりされてるとお聞きしましたけれども。
まぁ、そっちの方は11年ほど前からやってますけど、一緒に旅行とか、二人で行けないから、今言ったら一人だったら可能っていう状態になってきましたので、
ね、はいはい、一人留守番して一人その間にちょっと、はいはいはい、ここに写真を用意していただいてるんですけれども、これはどちらに行かれた時の写真ですか？
韓国のチェジュ最終島です。
はい、自転車も写っておりますけれども、これはレンタサイクルで借りられたんです。
レンタのサイクリング屋さんで一周しました。
一周チェジュ島200キロありますか？200キロというとちょうど琵琶湖一周ぐらいの感じやと思うんですけども、はい、ママチャリちゃいますもんね。
マウンテンバイクです。
これで一周された。
はい、楽しかったです。どこ行っても都市靴って聞かれましたね。
このなんか大勢でビール飲んで楽しそうにしてはる写真ありますけども。
これ道聞いたから、道を聞こうと思ったら、はい、入れって言われたんですよ。
あ、飲んでいけ。はい、お前も来い、一緒に飲めって。
そう。
もうすっかりなんかもう10年来の友達みたいな雰囲気で映ってますけど。
なんか分からん感じで入って飲んでくって、その次の年、これは春だったんですけど、秋にも行った時に同じとこまた行ったんです。そのペンションの前だったんです。そしたら要するに、ペンションのご主人がお客さんのサービスしてはったみたいですね。で、準備してるところへ私が入って、食べていけ飲んでいけで、結局はそのペンションに泊まりましたけど。
それがね、作戦やったんですね。気ままな旅ですね、しかし。
そう、負けてくれましたよ。まだ時間がある、早いから、まだ走るって言ったけど、おれおれって。その代わり、昨日泊まったなんぼや、2500円言ったら、それでいいから、本当やったらペンション4000円ぐらいするんですけど、その値段でいいから言ってもらって、そのまま。
ソウルの方行かれた時は、サウナの仮眠室とかに泊まられたこともあるとお聞きしたんですけれども。
貧乏旅行はもっぱら貧乏旅行ですから。
もうその日の宿も当日行ってから決めるみたいな感じで。はいはいはい、韓国のサウナってどんな感じのところでした？
基本的には同じなんですけど、
はい、
どんな田舎行っても必ずサウナがあります。古い銭湯でも、うちはサウナありませんけど、はい、古いところ行ってもサウナと水風呂なんかちっちゃなプールぐらい結構充実してますね。
結構、韓国のサウナって朝早うからやってはるところが多いんですよね。
夕方にまでに終わるところが多いです。
あ
で、向こうで絶対してみたかったのが、はい、煮抜き卵、ゆで卵とかヨーグルトとかを、その浴室で食べるんですよ。リンゴかじったり。
あ、向こうの人結構中で食べたはりますよね。
はいはい、それを売ってるんですよね。それがこっちでは絶対できないことをやっぱりやってみたかったから、はいはい、真似して私が食べてたらね。
はい。
日本の観光客の人がやっぱ来られて、リンゴ食べてる人がいるとか言ってんのを聞こえたんですよ。
もう、地元の人やと思われて。
そうそうそう。湯船に浸かりながら、リンゴかじったりとかね。
大体現地行ったらもう現地流の入り方とか食べ物とかそういうのをどんどん、はい、試してみようって思わる感じで、
はいはい。いや、もうお風呂は必ず行くんです。私も好きで、大阪でも、主人と一緒に出かけたら必ず石鹸持って歩いてます。
あ、そうですか。うんじゃあ、でも、いつでも入れるお風呂セットも抱えて。この間は自転車でなんか、高知県の方も行かれたとお聞きしましたけれども。
はい。4番目の孫が生まれたので。
はい。
会いに行きました、自転車
で。お孫さんの顔を見に高知まで自転車で。
はい。2泊3日で。
2泊3日で。これは室戸岬回ってずっと行かれた。
そうです、そうです。南海フェリー乗って。
いいですね。逆のパターンはないんですか？奥さんが留守番で、ご主人が旅行。
ありますよ、ありますよ。でも、基本的にあんまりどこでも行ってもいいって言っても言われると行かないんでしょうかね。
ああ、
うん。昔からね、行く時間はあったんです。
一人この人だけはあるんですよ。お金なく。
学校関係でやったからね。
はい。
夏休み、冬休みがあるから。は
いはいどこも行かない。
行こうと思ったら行けるんですけどね。
インドア派の。
じゃあから代わりに私が行こうかな、と。
バランスが取れてるわけですね、それで。はい、もうあまりこれ以上聞くとちょっとどんどん揉めていくかもしれませんので。
今、無縁社会と言われる社会なんで、ぜひ風呂に来て、裸の付き合い、ぬくもりのある付き合いをしてほしいなと思います。どんどんお風呂に来てください。
はい、ありがとうございます。じゃあ、久美さんの方からも一言。
前にね、まだ若い男性なんですけど、初めてのお客さんで入ってきてくれはった途端に、痺れるって言ってもらったんですよ。
痺れる、
うん、でこの雰囲気、僕こんなん好きやわーって、僕近所やったら毎日来るんやけどな。こんなん好き、痺れる言ってもらってね、すごく嬉しかったんで、声かけなかったのが残念なんですけど。
じゃあラジオ聞いてきた証拠にみんな入ってきた瞬間に痺れるって言ってもらいましょうか。そこからラジオの話でこうね、まあ繋がりができるという
か。若い人でもそういうのが分かってもらえるお風呂なんかなと思って。また若い人にもそういうの見てもらいたいなと思います。
はい、ありがとうございます。今日の使命は、国語で。
まっちゃんも独学らしいですけど、だいぶお上手になられたとか。
松本さんは鶴橋仕込みでね、勉強してあると聞きましたけど。
若い女の子にいろいろ教えます。
最後、じゃあ使命で。
はい。
しどろもどろに、トッパッキー、ハングマルロ、ハニカ、ちょ、私、よろぶんどるはご、まんなごしっぷんだ。
はい、日本語に通訳しますと、ぜひ、お風呂楽しんで、皆さん来てくださいと。
違います。
日本語に訳していただくと。
戦闘バカ3人にお目にかかれて嬉しいです。
はい。はい、オチがつきましたところで、どうもありがとうございました。深井中央温泉の中谷久美さんと、正成さんでした。どうも今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
ちょっとね、深井中央温泉駅から離れてて来にくい場所ですけどね、こういう楽しいご夫婦でやられておりますので、ぜひちょっと来ていただきたいと思います。こういうね、古い銭湯がね、風情満点のところが残ってるというのもね、銭湯ファンとしては大変嬉しいことですよね。堺市中区の小さな銭湯、深井中央温泉さん、最高です。
プレゼントクイズ！
はい。前回のプレゼントクイズはですね、神戸市兵庫区の立花湯さんの薬湯は何でしょうという問題でした。
はい。
その正解は？
正解は
?1 番の人参実母さんでした。
はい。
今回は回答来たんですか？
いただきましたよ。1名だけですけど。 ありがとうございました。その方のお名前を発表したいと思います。
はい、どなた？
丸岡信俊さんです。
ま、なんかどっかで聞いたような名前ですね、それ。
それもしかして、立花優のご主人ちゃう？
よく覚えてらっしゃいました。その通り、立花優のご主人からご応募いただきました。
いいんですか、それ。
でももうこの際、これもあり。もう丸岡さんにステッカーとサイン色紙を差し上げます。
おめでとうございます。
今月からどうするの？
ありますよ、今月も。でも、今回が最終回となります。
やっぱりね。
最後の問題ですので、今まで、迷っておられた方も、じゃんじゃんとご応募いただきたいと思います。
早速。最後やからいうことで、なんか、特別な豪華景品がいろいろあるってお聞きしたんですけども。
その通り。いつものですね、ステッカーとサイン色紙に加えましてですね、はい、今回は、フロイコカーオリジナルタオル。さらに、ピクニックシート。
まだありますよ、
さらに。はい。今回はですね、富山県までサオリンプロデューサーが行ってきた時にですね、はい、入手してまいりました。富山県の銭湯組合がオリジナルで作っております、ほうチャップーちゃんですか？
チャップチャップしてる。チャップーちゃんね。
黄色い、まあ、ちっちゃいお人形なんですけれども、前に、ゆっと書いた組合のマークの入った前掛けをしてて、
何の生き物なのかわかりません。
おでこにタオルを乗せてますね。タオルがちょっと絆創膏みたいに見えますけれども。
頭怪我したみたいになって
る。はい。このストラップまでお付けします。豪華何点セットですか？4点セット、5点セット。
珍しいもんですね、これ。
はい。これをプレゼントしたいと思います。
ステッカーとサイン色紙と、フロイコカータオルと、ピクニックシートと、チャプーちゃん。こんだけつけて応募券方もあかんと。
では、早速問題に行きたいと思います。はい。ここ、深井中央温泉さんの名物といえばですね、棺桶風呂ですけれども、はい、深さはどれくらいあるでしょう ?1 番、30センチ。2番、80センチ。3番、1メートル20センチ。
溺れ死ぬな。
抽選はですね、次回の放送中に行いたいと思います。はい、次回の放送は12月の風呂の日、12月26日の予定です。皆さんお楽しみ。
はい。
ということで、第8回目の風呂イコカラジオもお別れの時間になりました。いかがだったでしょうか？ご意見ご感想は番組のサイトにぜひお寄せください。ということで、ナビゲーターは私、林博樹と、
ラッキー植松と、
松本浩二でした。
それでは皆さん、
風呂行こうか。
今週もやってまいりました。黒い国のお時間。